空席パート2。キム・ボクドンさんのこと。2019年1月28日、93歳で亡くなった。生前、今度生まれ変わったら何になりたいかと問われると、キム・おばあさんはお母さんになりたいとだけ答えた。死んだら火葬してさらさらと撒いてほしい。墓はいらない、守る人もいないから。あの山にひらひらと撒いてもらって、蝶のように世界中を飛び回りたいなと言って笑っていた。日本帝国軍慰安婦の被害者キムさんたちの願いは、日本帝国軍が騙して、あるいは強制連行して無理やり慰安婦にした事実を日本政府がきちんと認めること。そうでなければ彼女たちの名誉が死んでも回復されないからだ。一括でなく、一人一人に日本政府が当時の日本帝国軍に代わって謝ることだ。キム・ボクドンさんは韓国ギョンサン南州ヤンサンで生まれ育った。小学校4年を終えてから家事を手伝っていた。空席パート2。キム・ボクドンさんのこと。2019年1月28日、93歳で亡くなった。生前、今度生まれ変わったら何になりたいかと問われると、キム・おばあさんはお母さんになりたいとだけ答えた。死んだら火葬してさらさらと撒いてほしい。墓はいらない、守る人もいないから。あの山にひらひらと撒いてもらって、蝶のように世界中を飛び回りたいなと言って笑っていた。日本帝国軍慰安婦の被害者キムさんたちの願いは、日本帝国軍が騙して、あるいは強制連行して無理やり慰安婦にした事実を日本政府がきちんと認めること。そうでなければ彼女たちの名誉が死んでも回復されないからだ。一括でなく、一人一人に日本政府が当時の日本帝国軍に代わって謝ることだ。キム・ボクドンさんは朝鮮半島のギョンサン南州ヤンサンで生まれ育った。小学校4年を終えてからは家事を手伝っていた。1941年のこと。15歳だった。階級章のない黄色い制服を着た陸軍軍人だと思われる日本人たちが、町の区長と班長を引き連れて家にやってきた。軍服を作る工場で3年だけ働けばいい。もし15歳のキム・ボクドンが行かなければ、家族を追放し財産も没収すると言われた。工場ならまさか命を取られることはないだろうと、キム・ボクドンさんは従った。ところが信じられないことが起こった。彼女は台湾を経由して 中国広東の部隊まで連れて行かれてしまった。その後、香港、マレーシア、スマトラ、インドネシア、ジャワ、バンコク、シンガポール、オランダ領東インドまで。当時は行き先もわからず、トラックに乗せられ移動しながら、終戦まで日本帝国軍の制奴隷として扱われることになってしまった。解放後、朝鮮半島にやっと生きて帰ってきたのは23歳の時。それ以来、66歳になるまで夫も子供もなく、釜山で商いをしながらずっと一人で生きてきた。以上がキム・ボクドンさんが66歳の時、他の元慰安婦の勇気ある証言に触発されて初めてした証言だ。日本帝国軍慰安婦の被害証言を続ける中で、キム・ボクドンさんは平和運動に導かれていった。それは無念の死を遂げたり、匿名で生きていくしかない制度劣勢の被害者たちの声を象徴するかのようだった。キム・ボクドンさんは国連やウィーン世界人権大会、さらにアメリカ、日本、フランスなど世界各地を回った。人々に第二次世界大戦下における日本帝国軍性奴隷問題に対する関心を促す話をした。最後にはいつも戦争のない世界強く訴えた。66歳のキム・ボクドンの行動の源は、自分のような戦時性暴力被害者が二度と生まれないことを強く望む気持ちだった。運動の中でコンゴやウガンダほか、世界中の武力紛争地域で行われている性暴力も知った。この問題をすぐにでも解決してほしいというキム・ボクドンの強い訴えは国際社会を動かした。2015年、キムさん89歳の時、国際ジャーナリスト組織国境なき記者団とフランスの AFP 通信が共同で選定した自由のために戦う英雄100人にキム・ボクドンさんが選ばれた。キムさんの他には、南アフリカ初の黒人大統領であるネルソン・マンデラ氏や、アメリカの黒人人権運動家マーティー・ルーサー・キング牧師などが一緒に選ばれている。この他にキム・ボクドンさんが残したものは以下である。寄付。彼女は一人で働いて貯めたお金の中から、日本の東日本大震災の被災者や在日朝鮮人学校の生徒に約300万円の寄付をした。長期金。2012年3月8日の世界女性の日に、韓国で戦時性暴行被害女性に支援する目的でできた基金にも約550万円を寄付している。約束。将来、日本政府から日本帝国軍による強制連行の事実に対する謝罪と 正式の賠償を受け取った際は、その全額をコンゴ内戦で性暴力を受けた女性たちへの支援活動に寄付をすると公式に発表した。韓国人としての謝罪。ベトナム戦争時、韓国軍による被害に遭ったベトナム女性に対して、自らも戦時下の性被害者であるキムさんが心からの謝罪の言葉を表した。キム・ボクドンさんの告別式はソウル日本大使館の前で行われた。韓国外務大臣カン・ギョンハ氏をはじめ、法務大臣のパク・サンギ氏、ムン・ヒサン韓国国会議長のほか、韓国与野党の多数の議員が弔問に訪れた。バン・キーム前国連事務総長もまた弔問した。翌29日にはムン・ジェイン大統領が弔問に現れ、家の前でひれ伏してキムさんの沈黙を破って証言した勇気とその後の行動に対し敬意を表した。数日後、イギリスの BBC もキム・ボクドンの人生を報道した。